ルカによる福音書第1章の1節から4節。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が、私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。何をですね、伝えようとするかっていうのはですね、やっぱり、話すものがですね、きちっとやっぱり持っておかなきゃいけないことだなというふうに思っています。講演をですね、引き受けるにあたってですね、大体場所と時間とですね、は聞くんですけど、大体どんな人が集まるかとかですね、そういうの聞かないんですよね。で、昨日もですね、どんな人が集まるか分からずに講演、広島大学に行ってですね、いたのは半分以上がですね、小学生だったというですね、はい、そういう会なんだみたいなですね、言って。で、来週はですね、横浜の高校ですね、1年生が修学旅行に広島に行くと。で、その前のですね、前段階のですね、なんか学びの話、はいはいって言って、で、それはですね、そういう内容か。でもですね、その時は時間を聞いてなかったんですね。午前中100分、午後100分って、200分ですかって言ってですね。それだけ話せる内容を持っとかなきゃいけないってことなんでしょう。それで、広島のことだけじゃなくてですね、じゃあ広島で生きている人たちがですね、どう世界に向かって平和をですね、実現していこうとするか、それをどう子どもたちとやっていってるかっていうことがですね、話せればいいなと思うと、昨日の講演もですね、同じだなというふうに思います。喜んで、引き受けます講演はですね、しかしですね、何を話すかっていうのはだんだん近寄ってくるとですね、非常にプレッシャーになってくるんですね。で、そこにどんな人がいてですね、また何を聞きたいかっていうことをやっぱり一生懸命考えながらですね、しますが、最終的にはですね、神様にお任せしますってお祈りをしてですね、始めればですね、いいかなと思います。結局ですね、伝えることと教えることは違うというのがですね、何回も講演に呼んでいただいて分かったことでした。なんか教えようとすると聞かないんですよね。でもやっぱり自分がですね、喜んだこととか、自分が感動したこと、自分が泣いたこと、それでこれを伝えたいと思うものをですね、伝えるという姿勢になればですね、人々の心に届くんだなと思います。で、ルカによる福音書はですね、テオフィロっていう人にですね、検定されたものです。この人物の詳しいことは全くわかりません。こことですね、使徒言行録の最初に出てくるだけですから。ただその2回でもですね、テオフィロ閣下っていうので、ルカによる福音書を始めてますけど、使徒言行録は、テオフィロよって書いてありますので、この福音書を読んだ後にですね、クリスチャンになって兄弟姉妹になったのかもしれませんですね。偉かった閣下がですね、よって呼び捨てにできるっていうことですから。で、教会に関わりを持つ有力なものだったんだと思います。マリコによる福音書を手本にしたルカは、イエス様の出来事をですね、何から書くかっていうことをやっぱり考えたでしょう。あまりにもマルコによる福音書がですね、順序正しくなかったので、私は順序正しくですね、調べていることをすべて、分かりやすく書きます。ということをですね、念頭において、この福音書を書き始めたのです。順序正しく書いた方がですね、読む人にとってはより伝わりやすいと考えたのでしょう。一つの物語と読む方が伝わりやすい。それがルカの思いだったのでしょう。ですから、ルカによる福音書を読むとですね、教えるではなくして、イエス・キリストが何を語り、何をなされたかっていうのをどう伝えるか、そのことに主眼を置いたのかなというふうに思います。昨日はですね、講演の中で小学生というのは千田小学校ですね、広島の千田小学校の子どもたちがいました。昨日はですね、パンフルートのですね、パンフルート愛好会の人たちのですね、年に1回の集い、ですね、そこにですね、千田小学校の子どもたちも来てパンフルートを吹いてたのです。その基調講演がですね、与えられたんですね。で、全部パンフルートにつながってるんですね。最初は何かっていうと、パレスチナのですね、オリーブの木でパンフルートを作ってですね、これ壁のために倒された木をですね、パレスチナのルーテル教会からいただいて、 広島で再生してパンフルートで作ったんですね。これが最初。で次にですね、東の大震災でですね、倒された津波で倒されたですね、防潮林の松で作ったのがですね、2つ目のパンフルート。で、そのパンフルート、千田小学校と何のあれがあるかというと、千田小学校のですね、戦後70年を前にですね、被爆した、木がですね、枯れちゃったんですよね。貝巻きつぶりっていうか、もうその分からないんですけど、でそれをたあのあの枯れた枯れて切った後にですね、このままですね燃やしてですね捨ててしまうっていうのでいいのだろうかと、校長先生とかいろいろなものをちょっと考えられたんですね。その時にですね、パンフルートというのを誰かがですね、橋本誠二さんって方ですけど、それでパンフルートを作って子どもたちに吹かせたらどうだ。結局その木からですね、多分60台ぐらいのパンフルートができたんですね。で子どもたちやりたい子って言ったらですね、ガーッと集まってきて、で練習を始めてパンフルートを木の吹いてたんですね。とても感動的なですね、演奏会だったなと思います。一番感動的だったのはですね、そのパンフルートの笛でですね、カープの応援歌を弾いたっていうですね涙出てきましたね。そうだなと思いました。やっぱり希望なんですよね。広島にとって一番大切なのは希望なんだろうなと思いますですね。原爆で何もなくなっていったですね。しかしですね、そこから復興していく時に何があったかっていうと、平和都市になっていくんだっていうですね、それを子どもたちに残すんだっていう希望があったんだと思うんですね。それは貝巻きつぶりがですね、そのですね、パンフルートになって吹かれていく、その音を聞くだけでですね、伝わってくるものがやっぱりあるんですよね。この被爆した木が倒れて、しかし、楽器となって復活して今の子どもたちが吹いている。何もそこで言うことはなくですね、伝えられるものがあります。その子どもたちがですね、カープの応援歌を弾いたという、カープもですね、戦後復興のですね、広島の復興のためにはなくてはならない球団ですね。それが今年優勝したということなんでしょう。そうすると何を伝えるか、それはですね、その事実に任せればいいことで、私たちはそれをもって教えようとするから伝わっていかないんだろうなということをですね、思いました。ルカはですね、イエス様のことを伝えるのに順序正しく書いてと言っています。テオヒロのもとにはイエス様に関するたくさんの情報が集まっていたのでしょう。それを順序正しく書くことがイエス様の出来事を一番伝わりやすい。イエス様の行ったことを順序正しく置いて、その方が一番伝わりやすいと思ったなと思います。ルカによる福音書は旅するイエスのようと言われるようにですね、時間と空間がしっかりして書かれています。それが私たち現代に読むものがですね、イエス様の御言葉を十分ですね、伝えられて感動することのできる福音書になっているんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたは私たちに御言葉を教えられたのではなく、御言葉にある真理を私たちに伝えてくださった、そのように思います。どうかその伝わり方を私たちも受け、そして一人でも多くの人にイエス様の御言葉を伝えていくことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩み直面している方が、死に直面している方々には、どうかあなたの御言葉によって癒し、守り、導いてください。今週も私たちが生きるために必要なものは、すべて神様によって、聖霊によって、整えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。